御言葉は民数記の27章1節から11節までです。民数記27章1節から11節。さてヨセフの子マナセの一族のセロフ派での娘たち。セロフ派ではヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子が進み出た。娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。彼女たちはモーセと祭司エルアザルと族長たちと全会衆との前、会見の天幕の入り口に立って言った。私たちの父は荒野で死にました。彼はコラの仲間と一つになって主に逆らった仲間には加わっていませんでしたが、自分の罪によって死にました。彼には男の子がなかったのです。男の子がなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその種族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。すると主はモーセに告げて仰せられた。セロフ派での娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死にその人に男の子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい。もし娘もないときには、その相続地を彼の兄弟たちに与えなさい。もし兄弟たちもいないときには、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えなさい。もしその父に兄弟がないときには、その相続地を彼の子族の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせなさい。これを主がモーセに命じられた通り、イスラエル人のための定まった掟としなさい。アーメン。一言お祈りいたします。人は罪ある中に生きており、どうしても父の罪、あるいは近親の罪、職場の上司の罪、そういったものによって自分自身いらぬ重荷を負ってしまったりすることもあります。しかし主よ、あなたにより頼むもの、あなたを信頼する生徒たちには、あなたを、まあ、そのような罪から助けてくださる主であることを信じ告白し見舞いに出る人には、確かに恵みを施してくださるお方であり、私たちの訴えを正しく聞いてくださり、そしてそれに対して全く正しい判決をあなたはくださるお方です。主よ、私たちも諸々の不具合があったとき、折にかなった助けを得るために大胆に恵みの御座に近づいて、あなたからの助けをいただくこのあなたに対する信頼、あなたへの期待、それを失うことなく御前に出て、いつでも主に交わりを求めて、助けを求めて出る信仰を与えてください。一番良くないのはあなたに期待しないこと。あなたはこれこれのようなお方だと言って一さらんとも地面の中に隠したような、そのような信仰をあなたは 嫌われます。私たちも今日あなたの御前に大胆に進み出るということ、あなたに期待してあなたに願い出ること、このことを教えてください。この語るしもべの唇を清め、思いを心を整えて、あなたがこのしもべを通り置き管として用いてください。聞く生徒たち一人一人の耳を今整えて、御言葉を受けるにふさわしく整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。約束の地に入る前にですね、諸々のことが、この27章に記されております。ある娘たち、5人の娘たちが、この改宗の前、モーセの前、天幕の入り口のところに進み出ていきました。彼女は、セロフ派での娘たちで、それで、このセロフ派でという人の、その遡って先祖たちの名前が次々と記されており、彼はマナセの子だということがわかります。これは前々回の箇所、イスラエル12部族のそれぞれの数が数えられて、その氏族の名前が記されている中で、唐突に何々の娘たちの名はって記されている26章33節にありますね。民数記のこの長い箇所を読んでる最中に突然、そういう、誰々にはセロフハデには息子がなく娘だけであった、でセロフハデの娘の名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであったと、この民数記26章のイスラエル12部族の全部族の名前が出てくる中で、その、系図の中に、女性たちの名前が出てくる。これはかなり、特殊なことです。今栄光の家系の女たちのシリーズということで、マタイの福音書の一章の系図の中に出てくる女性たちを一人一人詳しく見ておりますけれども、なぜこの女性たちの名前が記されたか、それがこの民数記27章の方に今日お読みした中にありますし、また民数記の最後の章、民数記36章にもですね、この女性たちがまた出てきますし、また吉明の方にも彼女たちが登場する場面があります。その度にセロフ派での娘たちということで記されているんですけども、なぜ聖書はわざわざこの紙面を割いて、モーセ五書、モーセが記した、神の霊感によって記したんですけども、なぜ神様はこの娘たちを、その至るところに記したか、それは彼女たちに信仰があったからです。36章の方の方では、彼女、この民数記27章では彼女たちが、訴え出ていきましたが、36章の方では今度はですね、その部族の頭たちが進み出て、それで、訴えをしておりますけれども、彼女たちの訴えは、そもそも自分の、父セロフハデには、息子がいない、で娘だけである、でそれで、男の子がいないから息子が、いないということで、その父の名が、その相続地から断たれる、これは、果たしていいのでしょうかっていうことですね。で、カネさんは彼女たちの訴えをどのように受け止めたかというと、彼女たちの言い分は正しいと受け止めました。なぜなら、まず彼女たちはですね、これらのことを いつ訴え出たか、それはまだ約束の地に入る前ですね。彼女たちの父の世代は、そのツレオフ派での世代は、私たちは あのカナンの地に入れないと不信仰告白をして、でそれで、アラノで死にました。で事実彼女自身も、あの3節、私たちの父はアラノで死にました。彼はコラの仲間と一つになって主に逆らった中には加わっていませんでしたが、自分の罪によって死にました。彼には男の子がなかったのです、ね、自分の父親は男の子がなかった。男の子がいないっていうのは、その家の中でかなり、まあ、恥といいますか、ちょっと、ただならぬことです。なぜなら息子がいないということ、それによって、まあ、名前が捨てられてしまうからですね。ルツキの学びの時にも見ました通り、男の子がいない、息子がいないということで相続地が、どういうふうになるか、まあ、そういうちょっとした、ごたごたになる要素です。息子がいないということ、それは、祝福されていないということにもつながっておりました、当時のイスラエルでは。でそれでその父親の罪によって息子たちが生まれなかった。でそれで娘たちはですね、その父の罪のゆえに、私たちにその相続地がなくなってしまう、これは、果たしていいことでしょうかって、まあ、進み出るんですね。聖書の方を見ますと、ね、父の罪によってその子たちが、その罪を負うことはない。エレミア書の方では、父親が水ぶどう酒を食べたからといって息子の歯が浮くということはない。だからですから親の罪がそのまま子供に、渡ることはないというのがその聖書の中の思想です、まあ、しかしどうしてもですね、親の罪のその結果は、その、まあ、身に受けてしまうことはあるんですね。親の罪だけでない、その隣人の罪、職場の罪、上司の罪、それのとばっちりを受けてしまうことがあります。冒頭の御言葉であるカルブの話を見ましたけれども、カルブは、私は自分の身内たちは、違ったことを報告して、でそれで、まあ、そのため40年間アラノをさまよい、まあ、彼もヨシアもさまよい歩くことになった。まあ、これとばっちりですね。でもそれでも信仰を保つ人にはしっかりと死は報いてくださるんです。このセロフォファデの娘たち、彼女は確かに父の罪の上に、まあ、息子、まあ、男の兄弟がいなかった。でそれでこういう、進み出を申し出をしなくてはならなかったんですけども、まあね、彼女たちのおかげでこのセロフハデという人の名前が、まあ、聖書の至るところに載ったわけですね。セロフハデ自身は何もしなかった。でそれで、ね、自分の罪のためにただ死んだだけでしたけども、彼の娘たちがこのような信仰を持って進み出たからこそ、このセロフハデの名前が聖書に記されたんです。本当は記されるはずではなかったんですね。民数記の26章のその系図の方を見ますと、まあ、彼の父までは、まあ部族としての名前を載っていたんですけど、ですから部族のその子の名前が載った、これはちょっと特例なことですね。ですからセロフ派では本当に娘に感謝するべきですね。でそれで、まあ、彼女たちには、まあ、男の兄弟がいなかった。でそれで、全会士の前に進み出たんです。当時は、まあ、10人の長、100人の長、1000人の長が、ね、ピラミッド構造で権力構造があって、でそれで、その、長に、まあ、それぞれ申し立てて、まあ、ですから、まあ、最高裁とか、まあ、そういう裁判所にも現在は構造がありますけれども、その最高、当時の最高裁であるモーセのところまで、要するに誰もこの問題を解決できなかったんですね。そういうわけで彼女たちは、このモーセと祭司エルアザルと族長たちと全会衆との前に進み出て、でそれで、神と人との前に進み出て彼女たち自身の訴えをしたわけです。そして彼女たちの訴えもですね、 信仰にかなっておりましたし、また御心にかなっておりました。彼女たちは約束の地を得られるという信仰があったんです。約束の土地、まあ、彼女たちが訴えたこの時点ではまだ相続地の割り当てが一切されていない時期でした。相続地は十二部族にくじによって割り当てられる。でそれで実現するのは義明という、まあ、かなり後ですね、まあ、といってもこの5年後ぐらいの時でしたけれども、まだその相続地の割り当てが一切ない。まだヨルダン川のこちら側、東側、まあ、トランスヨルダンの側の方に、いた時に、そのもうすぐ私たちはその相続地を得られる、その信仰に立ったんですね。そして彼女たちは、ね、男の子がいなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか、ね、土地の中から父の名が氏族の間から消されるようなことが あっていいんでしょうかって、御言葉を、ね、根拠に彼女たちは訴えてますね。このまま自分たちの状況で何のその、正しき裁きが下されなければ、このままでは御言葉が廃れてしまいますっていう、まあ、そういう形で訴えておりますね。だから私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください言っております。信仰を持って進み出ること、そして御言葉を盾にとって進み出ること、これは主は動かざるを得ない訴えです。主は彼女たちの言い分は正しいと言いました。主が動く訴え、それは信仰を持って進み出ることと、それから御言葉を盾に、ね、もしこのことが良くないのであれば、主よこの御言葉に反しますと、ね、そういう御言葉を盾にした訴え、聖書の中でね、ヨシャファテ王とかヒゼキヤとかいろいろな王たちも御言葉を盾に訴え出ております。彼女たちの訴えを主は聞いてくださいました。そして、どういう判定が下されたか、もし息子たちがいない場合は娘たちにその相続地を渡しなさい、これが、新しい立法として今までなかった決まりですね。それが新たにここで、制定されました。でそれで娘もいない時には、まあ、彼の兄弟たちで、兄弟たちもいなければ、その氏族の中で一番近い血縁のものにそれを受け継がせなければならない、これが、まあ、新たな立法として定められました、まあ、イスラエルの中に、男子だけでも60万以上いるわけですから、当然彼女たちのようなケースはもっともっと、たくさんあったはずです。人口の中で、まあ、1%、60万の 1% だとしても、ね、6000人ですね。6000人ぐらいがもしかしたらいたかもしれないですね。こういうケースは。でも彼女たちの名前が記されたのは、彼女たちが信仰を持って進み出たからです。御言葉を盾にとって、ね、諦めなかったんですね。泣き寝入りしなかったんです。彼女たちは泣き寝入りせず信仰を持って進みでした。だからこうして永遠の書物である聖書に名前が記されたんです。私たちも同じ信仰を持つべきです。自分が、ね、女だから、自分は弱いから別に、いいじゃないか、いや主がですね、そのような偽りの謙虚さは喜ばれません。主が喜ばれるのは信仰を持って進み出ることです。これはカレブにも通じますね。カレブは自分たちと一緒に登っていたその石膏たちは民の気をくじいて、それで我々は40年間もこの荒れのさまようやることになった、まあ、彼女たちの方が父親の、まあ、罪によってと言いましたけども、しかし、自分、まあ、カレブは、主が生きながらさせてくださった。そして、 主があの45年前に私に約束してくださったあの産地を今私にください。主が共にいるのであれば、私は必ずあの城壁のある町々、あの、ね、巨大なアナク人、身長の高い、ね、2メートル超えるそういう者たちが住んでいるあの町を、城壁の町を私たちは攻め落とすことができる。でそれで信仰を持って彼も進み出たから、だから彼は祝福を受けて、でそれで すぐその次の節ではもうその地はヘブロンは相続地となった。でそれで今もまあそのようになっている。なぜなら彼は主に従い通したからだ。こういうわけでですね、私たちはもっと期待を持つべきです。主が与えてくださるお方であることを皆さんは期待するべきです。期待がなければそれは喜ばれるものではありません。タラントの例えでもそうですね。5タラントの人、2タラントの人はもう主から、主人から与えられたタラントをそのままもう出ていて恐れなくそれを用いました。1タラントの人が、まあ、最も手堅いんじゃないかという人もいるんですけれども、それは、ね、あの失う恐れが一切ないからっていうのがまあ彼の言い分ですけども、でもそういう恐れ、失う恐れとか、ね、そういったことは無用です。主人に対して彼は期待していなかった。彼は主人になんていうふうに心の中で思っていたか。主人はひどい方だ、ね、まかないところから刈り取るひどい方だ、そういう誤った、期待ではなく、不信仰ですね。そういう誤った思いを持っていたから、だから彼は退けられました。奪われました。私たちは不信仰ではなく信仰を持って主はこういうお方だ、主は、ね、御言葉にはこう書いてある、だから私の今の状況を主に訴えれば主は必ず聞いてくださるということで進み出るならば、主はその訴えを聞いてくださいます。彼女たちがこのように信仰を持って進み出て、そして御言葉を盾にとって申し上げた。だから聖書は彼女たち5人の娘たちの名前が記されているんです。もし彼女たちの進み出がなかったら、ね、このゼロフハデという、まあ、彼女たちの父親の名前は、まあ、絶対記されていなかったでしょう。今皆さんもですね、まあ、父親母親が不信仰であったり、キリスト者でなかったりする方は大勢おられますけれども、でも皆さんがイエス・キリストを信じる信仰によって皆さんも皆さんの家族も救われると書いてあります。ですから皆さんが期待を持って進めてみましょう。信仰を持って御前に進めてみましょう。主は大胆に恵みの御座に近づいて、そして折にかなった助けを求める生徒たちには豊かに施してくださる方です。ヘブル書の4章に記されていますね、ヘブル書4章に、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと記されております。ですから私たちはキリストにあって大胆に近づくことができるんです。何も私この証言は神のその恩手を煩わせるに足りないとか、なんかそういう偽りの謙虚、それは不必要です。いや害悪です。折にかなった助けを得るために大胆に懐に飛び込んでいいんです。皆さんのね、まあ、親だとして、ね、もし子供が僕は親のそんな、ね、助けを受けるに値しないものですとか、そんな変な謙虚を持っている子供なんてちょっと嫌ですよね。子供だったらね、もう大胆にお父さんと親の懐に飛び込んでいく親は、そのような子供の方が可愛いんです。誠の父親である神様も同じです。ぜひ皆さんはこのセロフ派での娘たちのように大胆に進み出て、そして御言葉を盾にとって信仰を持って期待して、そして主の御前に出て、 で、それで約束の土地を相続する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このゼロフハデの娘たち、彼女たちのその信仰がある行いが、このモーセ五章に記され、またヨシュア記にも記されました。記されたのは彼女たちが信仰を持って進み出たからでした。彼女たちの父親の名前も記されました。本当に私たちは信仰を持って主に期待して、そして御言葉を盾にとって進み出る、このことを主は喜んでくださり、それを記してくださるお方です。どうか私たちも彼女たちのその信仰に倣い、主に期待して、主に恵みの御座に折にかなった助けを得るために進み出る私たちでありますように。主イエスを信じるならば、あなたもあなたの家族も救われるとあります通り、どうか私たちは本当にあなたに期待して、あなたは私たちの家族をも救ってくださる、その信仰に立ち続けることができますように。彼女たちはその相続を得ました。彼女と同じ似たようなケースはもっと他にも何百何千とあったことでしょうけども、しかし彼女たちが聖書に記されたのは、信仰を持って進み出たから、泣き寝入りしなかったから、偽りの謙虚に毒されていなかったから。主よ、どうか私たちもその同じ信仰に立つことができますように、助けを得ることができますように。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。